第一列王記22章1節から8節、こちらの方を拝読します。アラムとイスラエルの間に戦いがないまま3年が過ぎた。しかし3年目になってユダの王ヨシャファテがイスラエルの王のところに下ってくると、イスラエルの王は自分の家来たちに言った。お前たちはラモテギルアデが我々のものであることをよく知っているではないか。それなのに我々はためらっていて、それをアラムの王の手から奪い返していない。そして彼らはヨシャファテに言った。私と共にラモテギルアデに戦いに行ってくれませんか。ヨシャファテはイスラエルの王に言った。私とあなたは一つ、私の民とあなたの民は一つ、私の馬とあなたの馬は一つです。ヨシャファテはイスラエルの王に言った。まず主の言葉を伺ってください。イスラエルの王は約400人の預言者を集めて彼らに尋ねた。私はラモテギルアデに戦いに行くべきか、それともやめるべきか。彼らは答えた。あなたは攻め上ってください。主は王様の手にこれを渡されます。ヨシャファテは、ここには我々が御心を求めることのできる主の預言者が他にいないですかと言った。イスラエルの王はヨシャファテに答えた。他にもう一人、主に伺うことのできる者がいます。しかし私は彼を憎んでいます。彼は私について良いことは預言せず、悪いことばかり預言するからです。イムラの子、ミカヤです。ヨシャファテは言った。王よ、そういうふうには言わないでください。アーメン。それでは、イスラエル歴史272、アハブとヨシャファテの同盟というタイトルで霊牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
はい、感謝します。約1ヶ月ぶりに、イスラエルの歴史にまた戻っていきますけども、皆さん、覚えてらっしゃいますでしょうか。今日は第一列王記の22章、もう第一列王記の最後の章に入りました。じゃあ早速ですね、解説に行きたいと思います。アハブとヨシャファテの同盟ということで、20章でですね、イスラエルとアラムとの間で戦争が2回ありました。アフェクの戦いっていうのが2回目ですけども、これもヤハエの神が介入して、北イスラエルはアラムに勝利することができました。その時にですね、アラムの王様のベンハダッドっていう人は、命乞いをして、助けを求めました。でもしで、アハブはですね、このベンハダッドを助けたわけですけども、その時にラモテギルアデという町を北イスラエルに返還するという約束をしました。ラモテギルアデというのは、ヨルダン川の東にあるところですけども、北イスラエルにとって、重要な防衛拠点になる町なんですね。それで、その約束をして、アハブはベンハダドを助けてあげました。でそれから3年が経過しましたけども、ベンハダドは約束を守らなかった、守っていませんでした。ラモテギルアデをですね、返してなかったんです。それでアハブはですね、怒って、三度アラムと戦争をしようと、そしてラモテギルアデを取り返そうと考えました。では3回目の戦争になるんですね。でちょうどその時に南ユダのヨシャファテがアハブを表敬訪問するために、北イスラエルの拠点であるイズレールに来ていました。でアハブはヨシャファテにですね、一緒にアラムと戦いましょうと軍事同盟を要請します。そしたらヨシャファテはですね、私とあなたは一つ、私の民とあなたの民は一つ、私の馬とあなたの馬は一つですって、なんかちょっとこびた感じがしますけれども、多分力関係で言えば北イスラエルの方がちょっと上なんでしょうね。それで南ユダは 北イスラエルと一緒に戦うことになりました。ヨシャファテのお父さん、アサ王って言いましたけども、このアサ王はですね、北イスラエルと敵対関係にありました。北イスラエルはその時はバーシャという王様ですけども、非常に仲が悪かった。それでアサ王はですね、敵の敵は味方ということで、南ユダはアラム軍と同盟を結んでいました。しかし、ヨシャファテの治世になると、南ユダは戦略を変えたんですね。つまり、アラムとの同盟関係を解消して、仲の悪かった北イスラエルと仲良くすることを選んだんですね。理由は分かりませんけども、ヨシャファテは信仰深いですから、異教徒のアラムと仲良くするよりも、もともと身内である北イスラエルと仲良くした方が神様喜ばれるんじゃないか、そう思ったかもしれません。しかし実際アハブはですね、異教徒よりもたちの悪い人ですから、ヨシャファテと南ユダに悪い影響を与えることになります。はい、じゃ解説の2番いきますね。アハブの お抱え預言者、ヨシャワテは軍事同盟には同意しましたけれども、アラムと戦うべきかどうか、主の御心を伺うべきだと主張しました。それでアハブはですね、400人の預言者を集めます。この人たちは王宮で雇われた預言者だと思います。で、主の御言葉を伺ってくださいってヨシャワテは要請してますから、この400人はバールの預言者ではありません。ヤハウェの預言者です。少なくとも肩書きはそうなんです。で、そのアハブが彼らと戦う、アラムと戦うためにラモテギルアデに攻め上るべきか御心を尋ねると、この預言者がですね、あなたは攻め上ってください、主は王様の手にこれを渡されます、全会一致でそういうふうに答えます。ですから彼らは アハブのイエスマンですね。それでみんながみんなそう言うから、ヨシャワテはですね、違和感を感じたんですね。他に預言者はいないのか。で、アハブはミカヤという人が一人いるんだけど、この人悪いことばかり預言するので彼が嫌いなんですって彼が悪いことをするから悪いことを預言するわけで当たり前のことなんですけども、嫌いだと。それで、ヨシャワテはそんなこと言うもんじゃありませんとたしなめて、それで、ミカヤを呼ぶことになりました。今日はここまでですね。2番、八方美人ヨシャファテ以前学んだように、ヨシャワテはですね、信仰深い王様です。偶像を忌み嫌って、主の道を誇りとして歩む人物です。しかしなぜかこのヨシャワテという人は邪悪なアハブと仲良くする人でした。なぜ仲良くなったのか、もちろん当時はね、周りの国々とどこと仲良くし、どこと戦う戦略もあったと思いますけれども、ただこのヨシャファテという人はですね、誰からも慕われる人徳を持った人です。人から好かれる人ですね。で、結果アハブからも慕われて、アハブからも協力を求められて仲良くなって、結果ですね、アハブと一緒に戦わないといけなくなったっていうことです。ヨシャファテはみんなから慕われてるので、いろんな人が近づいてきて、その良い性格が災いして、いろんなことに 巻き込まれやすい、そういう環境になってしまいました。皆さんの中にも、私性格がいいのでちょっとお人よしのところがあるので大丈夫かなと思っている人もいるかもしれませんが、確かに気をつけた方がいいと思います。今日はこの八方美人ヨシャワテ、だから彼はですね、あまりにも人がいいもんですから、いろんな人と仲良くしていたんですね。うちの教会にも以前ですね、まあ、古い人は知ってると思いますが、あるご婦人がいたんですけども、とても性格が良くてですね、まあ、多くの人に慕われていました。私もとても仲良かったんですけど、まあ、今でもばったり会うと本当に懐かしいんですけども、でもこの人ですね、あまりにも慕われてるもんですから、いろんな人にいろんなことを頼まれて借り出されて、 PTA の会長とか町内会の会長とか、それだけじゃなくて、また自分の仕事も持っていて、また家では家事をしながら子育てもして、でいろんな人の面倒を見て、本当に超人のように動き回っていました。周りの人々のニーズに応えるもので必死になってですね、本当に疲れ果てて教会に来るとですね、なんか無遊病者のようにぼーっとしてる時がありました。ちょっと大丈夫ですかって言ってね、もうあんまりほどほどにした方がいいんじゃないですかって一度言ったことがあるんですけど、本人もよくそれを分かってるんだけども、頼まれたら断りきれない、そういう人でした。第二コリント6章14節、不信者と釣り合わない区分けを共にしてはいけません。正義と不法に何の関わりがあるでしょう。光と闇に何の関わりがあるのでしょう。これは、まあ、もちろん未信者と関わってはいけないということではなくて、深入りするなということでもあると思いますね。さっき敦子さんが明かしたようにね、やっぱり関わらないとね、明かしできませんから、関わるのは大切ですけども、でも私たちは生きる上でですね、何が大事か、目標を定めて優先順位を決めて、それでこの世に関わっていく必要があると思います。私たちクリスチャンの第一の使命は何ですか。何が一番大切ですか、ね、さっき証しでも言ってましたように、私たちはやっぱり神様をこの世に証しする、もっと言えば救礼のために生きるということですね。ですからそのためにね、人間関係もやっぱりよく考えていく必要があると思いますね。この世には良い行いというのはいくらでもあるんですよ。で、良い行い、人と関わっていろいろ助けてあげると、この世の人からも喜ばれますけども、しかし、それが旧例と全く関係ない、結びつかないようなものであるならば、まあ、あんまり時間をかけない方がいいと思います。なぜならクリスチャンはですね、世直し、この世の世直しのために使わされたわけではないからです。私たちがこの世と関わって役に立って喜ばれたとしても、それだけで私たちは神様の使命を果たしているわけではないということですね。沖縄から、まあ、基地がなくなったとしても、貧困問題を解決したとしても、でもそうやって平和になってみんながうまくいってたとしても、イエス様を知らない人生で終わるならば、やっぱりその人たちは失われたものですし、人が失われたままなら、私たちのミッションというのは成功とは言えないんですね。以前見たこの戦争映画があったんですけども、この戦争のただ中で防空壕にですね、負傷者をたくさんこう運ばれてくるんですよ。で、 まあ、衛生兵というのがいますから、この衛生兵がですね、手当てをするわけですね、負傷した人たちを。すると上官が大きな声でこう言ったんです。重傷者から手当てしなさい。軽傷者は後回しにしろって言ったんですよ。で、戦場では重傷者のものから優先に扱わなければいけないということです。皆さん、この世で一番深刻な問題は何ですか？もちろん貧しいことも大変ですよ。病気とか社会的抑圧を受けているのもかわいそうですよ。でも一番の重傷はイエス様を信じないで失われたまま生きている人、これが重傷者です。私たちはその人を治療する方法を知ってます。福音を提供するということです。皆さん、これ以上に重要なことってあるでしょうか？別に社会問題を無視していいとは申し上げませんが、でも旧例をそっちのけで、そこに教会も全部全力を挙げて取り組むことではないと思いますね。ですから私たちは時間が限られておりますので、あれこれ目の前にあるものをいいことだからいいだろうと思わないで、何が大切か優先順位を決めて歩んでいきたいと思います。アメン。3番目に、偽りの全会一致っていう。以前エリアという預言者がバールの預言者と対決をしましたね。エリアは一人でバールの預言者と戦ったんですけども、バールの預言者ってその時何人いました？450人です。つまり450対1で戦ったんですよ。で、今回ミカヤが対立している主の預言者って何人ですか？そう、ちょっと50人少なくなりました。それでも400人います。で、この主の預言者は、まあ、当然イスラエル人でヤハウェの神を知ってる人たちで、その御心を語るのが仕事です。それなのにこの400人は皆が皆アハブのご機嫌取りをしていて、神の御心ではなくてアハブの喜ぶことしか語りませんでした。つまり彼らは神の御心ではなくて人間に都合のよい言葉を語る人たちです。こういう人を聖書で何て言うか知ってますか？皆さん、偽預言者と呼びます偽預言者です。で、私たちクリスチャンにも2つの戦いがあると思います。一つは神を全く知らない、聖書も読んだこともない、それで聖書的な世界観を知らずに神と対立する、そういうこの世の偽りとの戦い。もう一つあるんですね。それはクリスチャンと言ってるけど神の御心を追求することなく、ヒューマニズム、世俗的な生き方をする自称クリスチャン、こういう人たちとの対立です、戦いです。そして神様の御心を求め真実であろうとするクリスチャンというのは少数なんです。ミカヤが一人しかいなかったように、真実な信仰者というのは少数です。日本はクリスチャン人口 1% と言いますけども、これも疑わしいんですね。プロテスタント教会でちゃんと日曜日来て信仰生活を続けている人はおそらく25万人前後じゃないかと言っていました。少ないですね。 0.3% ぐらいですかね。 さらにその中でも、聖書を神の言葉として信じて福音的な信仰を持つ人クリスチャンの比率はもっともっと下がります。ミカヤのように王様に憎まれても神に喜ばれることを語る、そういうクリスチャンはどれぐらいいるでしょうかね。さっき言ったように、偽預言者と真の預言者の比率は400対1。で、これは別にアハブの時代だけに特定されるものではないと思います。どの時代も真理に立つ人は少数なんです。新約時代、イエス様が来られた時代に、イスラエルにはサンヘドリンという議会がありましたね。このサンヘドリン議会は裁判官であり政治家でもありました。そういうものを兼ねた機関でした。で、議員が71名いたんですね。で、何か決議があれば召集されました。ニコデモもサンヘドリン議員でした。例えばですね、そこで何か殺人事件とか起こって、サンヘドリンが裁判しようとなったときに、そして裁判した結果、71名が満場一致で、この事件は、この犯人は死刑ですって決議したら、どうなると思います。その判決はですね、無効になります。無効になるそうです。なぜかといったら、今日の箇所の教訓もあるらしいですね。だから無効になるので、被告人は無罪放免になります。なぜかといったら、全員が同じ意見を持つということは、もうこの時点で正しくないという考え方です。普通何かを決めることがあれば、必ず反対者がいるという考え方です。もし全員一致で同じ意見を持ったということは、必ず何かおかしいものがあるという考え方。例えば、みんながみんな偏見を持ってるとか、集団洗脳に遭ってるとか、また外部からの圧力で意見を曲げたとか、それ以外にありえないので、全会一致は無効だとサンヘドリンは考えているということです。私たちの社会もそうですよね。例えば大きい会社になればなるほど、無意識のうちに社員がですね、この組織の風土というか圧力にですね、染められて、俺は違うと思うんだけどとあっても、でも出る杭にはなりたくない、で出ない杭になっていく特に日本人はそういうところがあると思いますね。だからそういう全体の意見に流されていくような、そういうところがある。で、今まさにそういう時代です。今日本文化よりもヨーロッパも超えて世界統一基準を作ろうとしています。世界中でみんなマスクしましょう、みんな引きこもりましょう、枠なんとか打ちましょうとかね、みんなでみんなこれやるわけですね。で、それにおかしいだろうというとね、陰謀論者になるんですね。はい。でもみんながそういう流れに乗ってくるのはどっかおかしいんですよ。宗教にもですね、いろんな宗教がありますけれども、 真実はイエス様だけが人に救いを与える唯一のお方ですよね。これ全会一致になりません？イエス様だけが救いじゃないですか？違います？イエス様以外にも救いがあるんですか？ないですよね。で、これここではみんなそうだと言うかもしれないけど、皆さん外に出て行ってください。イエス様が救いって言ったら、お前おかしいんじゃないかってなりますよ。私たちわずかだっていう少数派だっていうのに気づきますよ。前も、ちょっとジムに行ってたんですけども、そこでなんかちょっと授業みたいなのがあってね、トレーニングを進めるための授業みたいなのがあって、参加してくださいって言われて参加したら、最初に進化論の話するんですよ。人間がどうやってこう進化したかっていうね。で、人間はもともとこういう生物だったじゃないですかね、イレイさんという私に振るんですよ。そしたら反射的にですね、違うと思いますって言ったら、ってこのトレーナーで びっくりしてですね、進化論を信じてないのかみたいな感じでね、変な空気になりましたよ。で、後で自分もクリスチャンでね、神様が人を作ったと信じてるんですって、あ、そうですかって言ってね、そういう理由が分かったみたいですけども、ですからイエス様が救い主で、この世は進化じゃなくて神が人間を作ってこの世界を作ったという絶対的な真理がですね、わずかの人しか信じていません。もう大多数はみんな偽りをつかまされております。で、教会の中はみんな同じ意見だと皆さん思ってるかもしれませんが、クリスチャンだったらみんな仲間と甘い考えを持ったら、皆さん騙されますよと言って皆さん、教会にもあれがあるんですよ。本当に偽りが混ぜられている時代なんですよ。ですから真理に立つのは少ない少数派だということを自覚してほしいと思います。第二歴代史16章9節、リビングバイブルで読みます。一緒に読みましょう。神様は三杯、地上あまねく見渡して心を完全に神様に向けている人々を探し求めておられます。そのような人々を助けようと大きな力を表してくださるのです。はい、ここにありますように、神様と一つになっている人は少数なんですね。真の信仰者は探すのは神様も大変なんですよ。どこにいるのかって言ってね、探してるって言って書いてるんですから。で、何がいいか、今日の御言葉のチャレンジとしてですね、皆さんも私もぜひ少数のものになりたいと思います。めんどくさいな、みんなに取り込まれた方が楽だって思ってる人もいるかもしれませんが、皆さん神様の前にいつか会うんですから、本当に神様で一つになることを求めたいと思いますね。そのために真理に立つ少数のものになるために、一つ、聖書を知的に理解するということです。聖書が何を教えているのか、それを正しく理解できていないと、この世の教えの風に吹き回されて偽りを信じるようになっていきます。よく言いますね、銀行員が本物のお札ばっかりこう数えてたらですね、本物がここにもう感触があってですね、偽札が入ってたら、あ、おかしいってすぐ分かるって。 言いますね。だから聖書を常に学んで真理を知っている人は惑わしを受けることなく真理にとどまることができます。知的に理解する、これ大切です。で、2番目、聖書を反復反数する。反数というのは牛とかヤギが副草を食べて一旦胃の中にも入れて後でまた出して汚いんですけどくたくたくたくたこう食べる、これ反数って言います。つまり聖書は知的理解だけではなくて本当に神様との深い交わりの中で反数して頭から胸に降りてくる、心に刻まれる、これは御言葉の受肉って言いますけれども、本当に血となり肉となると言いますけれども、御言葉が本当に私たちの血となり肉となる、受肉する、これは神様との人格的な交わりを通してデボーションを通して受肉していくプロセスです。エレミア20章の9節、これもリビングバイブルで読みたいと思います。ところが私は神様の使命、使者になるのをやめるわけにはいきません。二度と神様のことを口にしまい、これ以上神様の名によって語るのはまっぴらごめんだというと、私の心の内にある神様の言葉はまるで火のように骨の中で燃えます。そのため苦しくてたまりません。これが御言葉の受肉した人の状態です。真理に立つっていうのはですね、人間の意志の力とか精神力で立つことはできないんですよ。肉の人間はみんなと違うことをやるのは嫌なんですよ。長いものに巻かれていたいと思うのが人間なんですよ。迫害は嫌だし、ね、仲間外れなのは嫌、これが人間です。しかし御言葉が心に宿って受肉している人は、その人は嫌でやりたくないと思ってても、その意思を超えてその人の心で生きる御言葉が燃え上がってですね、その人の唇を使って真理を語らずにはいられなくなる、ね、ここでこれ言ったらまずいんじゃないかと、ね、立場悪くなるんじゃないかなと思ってても神の霊に燃えてますから真理を言わざるを得なくなる、これが受肉です。マタイ5章13節、これまた一緒に読んでみましょう。あなた方はって3、はい、
あなた方は死の使用です。もし
使用権をなくしたら何によって使用権をつけるのでしょうか。もう役人も立たず外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけです。はい、大多数にね、融合迎合して同じように世の流れに流れていったら楽かもしれませんが、もしそういう生き方をしたらその人はクリスチャンとしてもう存在意義がないんです。まあ言い方悪いけど神様にとって役立たずのクリスチャンになってしまいます。私たちはせっかくね、塩気を持った塩として召されてますので、これおかしいです、神様はこう言ってますって、こうはっきり立てるものになりたいと思いますね。これからの時代はメガチャーチの時代ではありません。少数の時代です。これを聞いたときに私もその一人になろう、少数になろうってね、決心していただきたいと思います。アーメン。